千葉文化放送。
はい、どうもどうも、ひろしなんですけれども、ということは千葉文化放送のお時間がやってまいったわけなんですが、今回はですね、映画を見てきましたので、その映画はどんな映画であったのかというお話です。でですね、どこで見たかっていう話をちょっとだけするんですけども、まずですね、見てきた映画っていうのが、ほおずきさんちの姉貴っていう映画でして、まあ、新作ではないんですよ。去年古着になった映画でして、まあそういった映画を今やってるということは、まあ2番館というところに行ってきたんですね。横浜の小金町でいいと思うんですけど、黄金町ではないですよね。小金町っていうところがありまして、まあ、そこにあるジャック&ベティシネマだったか、シネマジャック&ベティだったか、どっちだったかちょっと忘れたんですけども、というような感がありまして、そちらで見てきたんですね。で、まあ、この小金町というのは、名前は知っていたんですけども、その小金町アートバザールとかですね、まあそういった、まあアート畑の活動が行われていたりとかということで、その横浜トリエンナーレの際には名前のですね、その関連プログラムがやられていたんだったと思うんですが、そういったことで名前も聞いていたりして、まあ行ってみたいなと思っていた土地ではあったんですけれども、今回初めて行ってみて、まあちょっと歩いただけなんですけども、まあそのいわゆるこう風俗店なんかあったりとかもして、で、まあ、韓国料理、台湾料理、タイ料理だとかっていった感じでですね、まあかなりこう雑多な感じで、まあいかがわしいと言っていいと思うんですけども、そういった雰囲気のある街で、まあごちゃごちゃして、ちょっとこう面白そうだなというところでしたね。そこから数駅行くと、まあ横浜は桜木町ですとか馬車道ですとかいった、そういったまあ、おしゃれな街があるんですけども、そこから少し来ると、で、そのおしゃれな街っていうのはやっぱり、居心地の悪さを感じたりするんですが、まあ、それに比べると、こう、だいぶですね、まあ、親しみの持てるといったところで、まあ、どちらかといえば、横浜に来たら、こっちの方に足を伸ばしてみた方が面白いのかな、なんて思ったりした次第ですね。で、そこで、ポイントカードをくれたんですけども、8個貯まると何かもらえるらしいんですけども、1回無料になるんでしょうかね。近くに住んでれば、これポイントカード8個貯めるぐらい楽勝だよなって思いましたね。だって面白そうな映画ばっかりやってるんですもの。ね、最近ちょっと話題の100円の恋ですとか、あと何でしたっけ、歌舞伎町にあるホテル、ラブホテルで働いてる若い男の子が主人公の話とか、まあそういった感じの、まあ東京の、まあ渋谷とか新宿にある単館系の映画館でやっていそうなものがですね、やってたりするっていうのは、すごく羨ましいなと思いました。じゃあ、ほおずきさんちの姉貴がどんな映画だったのかっていう話なんですけれども、これ原作はコミックです。まあ多分少年漫画ではなくて、まあ青年誌、なのかな、連載は。つまりその、エチーな描写が多いということが申し上げたいんですけれども、実際ですね、その映画の方も PG-12 になっております。なので、中学生にまだなっていない皆さんというのは、しばらく見ることができないんですけども、つまりですね、乳首は映らないけども、女性がセミヌードになりますよというような、まあその程度の描写があるということですね。それで、まあ、映画はどんな風に始まるかっていうところから行きましょうか。それでですね、僕はなんでこの映画を見に行こうと思ったかっていう話をしてなかったじゃないかと、今思い出したので、しようと思うんですけども、この映画はですね、主演が、筆川太なんですよ。筆川太って皆さんご存知だと思うんですけども、Amazon プロダクツ遊びのラジオというですね、水曜日に配信されているネットラジオの中で、まあ 100% 一番面白いと定評のある、そんな番組なんですけども、まあ太い筆川さんと負けないぐらい太くなってきた鮫島さんっていう、太い人が話をしてたら面白くないわけがないじゃないかっていうことを字でいくような、そんなネットラジオなんですけども、まあそれのですね、片割れであるところの筆川太さんに、よく似た前野智也さんという役者さんがおりまして、まあその人がですね、 主演をしているんですね。あの、霧島部活やめるってよっていう映画があるんですけども、そこで、おまたっていうですね、名言を残したことでも知られる前野くんですよ。まあ、最近の映画で言うと、ヒビロックで、主人公と同じバンドで、まあ、その主人公の相棒として活躍していたあの彼といった方が取り合いいのかもしれませんけど、まあ、ともあれですね、僕らの業界では Amazon プロダクツの筆川さんとして知られている前野くんが主役なので見に行ったと。つまり、筆川さんがラッキーエッジな目に遭いまくる映画というのを見に行ってやろうというふうに思って行ったわけですよ。と言っていて、自分が、なんていうかこう、現実とネットラジオとの世界の狭間がすっかりなくなっていて、だいぶ怖いなというふうに思ったりしないでもないんですけども、まあこのまま話を進めていきましょう。でですね、この筆川さんは高校生なんですよ。多分2年生なのかな ?3 年生なのかな、そこはちょっとはっきりとは明示されてなかったと思うんですけども。で、お姉さんがいますと。まずですね、まあナレーションがあるんですけども、まあまずという話で言うと、図書館で勉強をしている筆川さんが、いや勉強はしてないですね。あの図書館にいる筆川さんがこう書家ですね、本棚の隙間を覗き込んでるんですよ。そうすると何が行われているかというと、セーラー服を着た女の子2人がですね、まあイチャイチャしてるんですよ。ね、こう口づけを交わしたりとかして、でそれを筆川さんが見てると、まあスラッとしたですね、ハイソックス、白いハイソックスのまあ魅力的なまあモデル体型の女の子が、おそらく同級生が話しかけてきて、あの筆川くん口開いてるよって言うんですね。でそれで、お前これ気になんないのかよって言って、その書家の向こうでイチャイチャする女の子をまあ刺すわけなんですけども、まあそれどうせどうしてとか気持ち悪くないのかよなんていう風なことを言って、まあそういう偏見をですね、こう炸裂させる筆川さんに、まあ釘を刺すというね、そういう同性愛に対する偏見を持っている筆川さんに対してピシャッとですね、その同級生が言ったりとかするんですけども、冒頭から始まって、すぐにこうナレーションが始まるんですけども、そのナレーションで語られるのが、まあ、そのお母さんが再婚して、でその再婚相手には連れ子がいて、でその連れ子というのが、まあ、女性で、5歳年上であると。でそのお母さんっていうのは早く、まあ、結婚してすぐに亡くなってしまって、それで、まあ、新しい親父とお姉さんを残したというようなナレーションがあって、でまあその親父さんっていうのは今家を開けていて、でその血のつながらない美人の姉と筆川さんが一緒に暮らしているというところから、まあその話っていうのが始まってくるんですけども、でこれがですね、まあお姉さんというのがですね、筆川さんをこう誘惑しまくるんですよ。まあこう一緒に風呂に入って背中を流してくれとかですね、行ったりだとかもするし、まあ、とにかくね、すぐ脱ぐんですよ。まあ、なんとなれば、筆川さんが下校してくる時間に合わせてですね、こう、料理している手を止めて、わざわざ服を脱いで、それで裸エプロンなんぞして迎え入れるというような、ね、そんな、まあ、正直こう、大丈夫ですかと。いや、それはおかしいでしょうと。そんなことしないでしょうっていうような、しないでしょう。しかし、けれども、あったら嬉しいっていうようなですね。まあ、そういう、高校生男子の妄想が、そのまま形になったような、そういった描写がですね、そういった映像がこういっぱい出てくるんですけれども。で、まあ、ここにですね、最初の場面で出てきた、まあ、スラッとした、まあ、白いハイソックスも眩しい同級生の女の子というのが、どうも、筆川さんのことを憎からず思っているらしいと。で、まあ、しかもその子っていうのが、隣のうちに住んでいる幼馴染であるというような、おあつらえ向けの設定だったりとかするんですよ。で、他にもその、お姉さんの友達の、まあ、セクシーな、ちょっと軽そうなお姉さんが出てきたりとかですね。まあ、とにかく、筆川さんが、いい思いをしまくるというですね、僕ら、筆川さん大好きなんですね、あのプロファンにとっては、大変に留意の下がる、いいぞ、やれやれっていう風にですね、もう喝采を送らずにはいられないような、そんな映画なんですけれども、まあ別にそのまま終わってくれても一向に構わないとは思うんですけれども、ただ、それで終わってしまうと、一般の Amazon プロダクトを知らない方たちというのも、おそらくこの映画を見ているわけで、そういう方たちは多分納得いかないと思うんですけども、まあそれで終わっちゃったらね、納得いかないと思うんですけども、ちゃんとですね、まあなんでお姉さんというのはそういうことをするのかっていったようなところも、ちゃんと回収されますし、 またその登場人物がどうしてこういうことをしていたのかなっていうようなこともですね、まあ、ちゃんと伏線は張ってあって、でその伏線もその都度回収していくので、結構ね真面目な作りになっているんではないかなと。まあ、その伏線があって説明された上でも、まあ、多分にこう擬雅化されてるというか、まあ、強調されていて、まあ、その辺認めた上でも小声でいやないと思いますけどねっていう風に言いたい部分はあるんですけれども、まあ、ただフィクションとしてはありかなという程度にはまとまっているんですね。で、まあ、あとはその、まあ、この手の定番ですけども、一線は越えたりとかちゃんとしないようにもなってますし、まあ、あの主人公は高校生なので、その高校生がね、その一応戸籍上の家族と満たしてしまうなんていうことはですね、おそらく PG-12 では描写することはないと思いますので、まあ当然なんでしょうけれども。であとですね、これあのアマプロ、僕のようなこうアマプロリスナー向けのお得情報なんですけれども、お姉さんの名前が春って言うんですよ。でそれで筆川さんがですね、劇中であの春はって春っていう風に名前で呼ぶんですよ。まあ、これもあの重要なポイントでして、姉貴とかですね、お姉さんとかそういう呼び方はしないんですね。で、そのことを、まあ、その、義理のお姉さんであるところの春さんは、こう気にしているっていうような描写もあるんですけども、まあ、それがどうなるかっていうのは、ここでは触れませんが、まあ、ともかくですね、その、春っていう名前は、そのアマプロリスナー的には、まあ、大変聞いたことのある名前でして、まあ、筆川さんが春さんと、すごくイチャイチャすると。春さんが筆川さんを誘惑すると。果たして春さんは筆川さんのことをどう思っているのかと、筆川さんは春さんのことをどう思っているのかっていったようなアングルからも楽しむことができて、2粒分のお得さのある、そんな映画がこの大月さんちの姉貴だったのではないかなということで、僕のように偏った見方ができる人にはおすすめですよ。まあ、あとですね、その、すぐ脱ぐんですけども、まあそういった、まあラッキーエッジというか、まあラッキーを通り越して、もうあからさまに作為的なセクシー描写という、件に関してなんですけれども、まあその主人公は高校生男子でもありますし、まあその年代の男性というのはですね、女性の胸の部分にこう目が行きがちでありまして、で、その辺、をこう強調した絵作りにはなっているんですけども、義理のお姉さんを演じている役者さんっていうのは、まあ誰なのか僕は存じ上げませんが、まあその胸が合うというよりはどちらかというと、もう少しこう体の下の部分に魅力のある方なのかなというふうに僕はお見受けした次第でして、つまりですね、その高校生ではないと。まあつまりそのアマゾンプロダクツのリスナーというのはおおむね30以上の男性、まあおじさんと呼ばれる生き物であると。いうことを考えると、そういったおじさんになってくると、こうだんだんと目覚めてくる魅力に、溢れたその女優さんがやっているので、そのアマプロリスナー的にはそういった意味でも嬉しいのかなというふうに思ったりしました。まあ、あとですね、そのここで、劇中の筆川さんというのはですね、自分のことだけしか考えていなかったりだとか、まあ、その主体性に乏しかったりだとか、まあその本当に大事なことっていうのは、まあ本当に大事なことなんてのは僕もようわからんのですけれども、まあただ、よりこう大事なことは何なのかって言ったことに対して無自覚だったりするんですよ。そうであったりとか、あとは、その自分の力が及ばないことに対して、どうすることもできないと、こう歯ぎしりするしかないような、まあそういった10代においてですね、おそらく、まあ10代の男性がみんな経験してきたであろうですね、そういったままならない、こう今振り返ると、いやもうほんとたまりませんわと、その頃に戻ってなんとかやり直したいって思うような、まあそういったですね、10代特有の気持ちっていうものはこうよく描けてるのかなと、まあこの時の彼の気持ちが手に取るようにわかるよっていう風に、僕なんか思って見てたりしましたので、まあ、その辺用意できてるなというふうにも思います。あとですね、これすごく個人的なことなんですけれども、エンディングロールでおって思ったことがあって、それが何かというと、まあ、その劇中で使われてる楽曲ですね、何曲、名前になってくるんですけども、そのうちの1曲、おそらくエンディングテーマではない方なんですけども、それを、まあ、作曲した人だったと思うんですけども、の名前の後にこうトルネード竜巻って書いてありまして、このトルネード竜巻っていうのはバンド名なんですよ。僕はですね、 かなり活かした名前だなと思っていて、でその名前に惹かれて聞いてみたら、結構ですね、なんていうのかな、ジャンルは、まあ、素直でない音楽に、女性ボーカルが乗っかるっていう感じのものでして、まあ、僕の好きなタイプの楽曲をやるバンドだったんで、一時期ね結構好きだったんですよ。音源もまあ何枚か持ってるんですけども、なんだけども、まあ最近ですね全然こう思い起こすこともなくて、そのトルネード竜巻っていう単語はすっかり頭の中からタグに僕の記憶が溢れることがなくていたんですけども、今日ですねこうふとそれを目にして、わっ、あのトルネード竜巻かっていう風になったという、すげえ驚いたっていう、まあそんな話ですね。あのトルネード竜巻っていいバンドですよね。なんかすっとぼけてて、という、あの最後に本当にどうでもいい話をしまったので、ちょっと締めるのが難しいなと思うんですけども、こんな具合で今回はほおずきさんちの姉貴という映画を見ましたよと、そんでもって Amazon プロダクツ遊びのラジオを聞いてる人は見たら良いんじゃないでしょうかというお話でした。それではまた次回。